ミュージックゼロチャンネル、トムのおはこんちわ版。ちわ版、うわあ、言えたよ。あのね、 PS4 買ったの。お、超嬉しいよ。うん、まあのね、長女が欲しがったのね。うん、この前、先月話したけど、次女にはスイッチを買ってあげてね、私には何もねえのかと怒りましてね、うちの長女が。まあ、俺の車のね、ガソリンタンクの入り口にもうキャップ開けて、自分のシャツの袖をこう歯でブラって破いてビッて入れて、それでこれ見よがしにポケットから俺のジッポ、あのタバコ吸うジッポね、ジッポライター出して火バシャってつけて、おいおいやめろって、まさか本気じゃないよねって言ったら、お前が大切にしているものが吹き飛ぶ様をじっくり拝むといいって言いながら、ジッポを手からパッて離したの。そしたらスローモーションでジッポがカラーンって起きて、ガソリンタンクの滴ってるガソリンにボワッて引火して、俺の車がドカーンとかって爆発で、長女がさ、燃える燃えるだってさ、俺の娘って何、マッドなんちゃらマックスのなんちゃれドームに出てた、そういう悪いイカれたやつだったの。すげえな俺の長女、やることがね派手。いやっていうのはね、嘘ですよ、もちろん嘘です。まあ、うちの長女ね、結構ねちっちゃい頃から我慢ばっかりさせてたんですわ。俺ね、何度も言ってるけどデザイナーでしょ。でデザイナーってね、この仕事結構ね浮き沈み激しいの。今月あった仕事が来月ないとか、まあそんなのがまあなんかいっぱいあるのでね、まあ、言うて自営業なんでもう結構大変なんですよ。でその収入のこう増減が激しいもんだから、まあ、そういうことを昔からうちの長女はねよくこう心得ててくれて、我慢するっていうのをなかなか覚えていたんですよね。でそれはもう俺もこう悪いなっていつも思ってたんでね、で買える時に買っとかないとと思ってドギャンと買いましたよ、あの1テラバージョンのプロ。嘘ですよ、つぼさんなんだっけ、500GB だから、あれノーマルって言うんだよね、ノーマル版、ノーマルの 500GB の買ったんですよ。であとね、一緒に娘がやりたいって言うんでモンスターハンターワールド、これも買ってあげました。で本当は俺ね、俺のソフトはね欲しいの我慢したの、ザ・クルーっていうね、アメリカをただ横断できる車のゲームとグランツーリスモ、カーゲーム好きなのよ俺。だからこれ買っちゃうと俺のなんか人生が狂うんで我慢したから、モンハンは買ったんだけど、いやモンハンもやっちゃうんだよね結局のところ。その話しようかなと思うけど、まあ、このままだと長くなっちゃうから、つぼさんがね渋い顔になるんで、コメントだけっていうか、オープニングまたほらこれ先月も分かんなかったよね、エンディングロールとオープニングロール、あれオープニングコメント、ほら分かんない、まあいいや、いつもやってるやつね、この番組ではから始まるやつだよ。これなんて言うんだろうね本当にね。まあいいや、やろう。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用できますからね。いいねかリクエスト、何でもいいですからくれると読みたい、欲しいってトムはいつも思っています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。 詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
モンハン、モンハンさすがにわかるよね。モンスターハンター、これモンハンの説明いると思う？言わなくてもわかる。なんつったって700万本売れてるソフトだから、東京だけに限定したら1700万人のうちの700万本だから、3人に1人は絶対持ってるぐらいの勢いだぐらいのソフトでしょ。どうする、フレッシュの人説明した方がいい？ちょっとだけ調べてきたからちょっとだけ喋ろうか。あのモンスターハンターっていうのは、なんつったらカプコンっていう会社のアクションゲームなんだけど、バカどでかい人間これくらい、またラジオで言ってるな。フレッシュわかるよね。そうだ、普通の 500ml の瓶あるじゃん。これのこのキャップのところが人間の大きさだとすれば、この本体がモンスターぐらいの高さだと思って、これぐらいの、なんだろうな、巨大さ加減のある、竜だよね。どっちかっていうとドラゴンみたいな、異世界じゃないけれど、まあ、もともとモンハンの世界が異世界だから、別の世界で、まあ、刀や銃矢を使って狩りをすると。でその狩りがかなりこう現実世界というかによってて、釣りができたりお肉焼けたり、植物を取ってそれを煎じて回復薬、言いにくいんだな、回復薬にしたりとかがいろいろできるわけね。でそれはもう全部プレイステーションかな、2004年ね、4年か、だから14年前にプレイステーションで初めて出て、この時あんまねそんな人気なかったのよ。まずその敷居が異様に高いっていうのかな、そのなんだってほら、なんていうの、キャップぐらいの大きさで、ペットボトル本体と戦うから、まあ殺されるんだ、すごい勢いで。でまあ勝てない敵に挑むっていうところがこのゲームのポイントだったから、ちょっと攻略したから勝てるってもんでもなくて、あとはそのRPG みたいな感じで時間かけてたら強くなるっていう要素も何もないの。要するに何十時間やっても人間は人間みたいな、まあ、武器は強くなったり防具は良くなったりはするけれど、基本的な性能は変わらないのね。だから自分が上手くなる以外に倒す方法がないっていう、あの当時は軽有なゲームだったかな。他にそんなにお客さんを置き去りにしたゲームってなかなかなかったから、あれはすごい不思議だったよね。初めやった時にこんなんできるかって言いたくなるぐらいまずいゲームだったので、それがまあ壺に入ったのかそこそこ売れて、G っていうのが出るの、その次に2じゃなくてモンスターハンター G っていうね、これが要するにそのおっかない一番強いモンスターっていうのに G 級って呼ぶっていうのが、まあみんなは多分モンハン知ってるからわかるよね。でここまでが2005年、でその次にね2が出るんだけど、その2もあのドスって呼ぶのね。なんだろうね、何語なんだろうね、なんでかモンスターハンター2って書いてあるのにドスって読むの。モンスターハンター2っていうのができて、その時あたりからかい、あのタチと、だから普通は剣と片手剣とボウガンみたいので戦ってたのが、日本刀みたいなタチっていうのと狩猟笛、これ3だっけ、あれ、あ、じゃあ出た、あと2で出てる。であとガンランスって言って、なんつうの、西洋のこう槍みたいなやつとか、そういうのがわらわら出てきて、弓も出てきてね。で、まあオンラインはあったっちゅうけど、ほぼオフラインで遊ぶ人の方が多くて、でその後にあの PSP ってさ、携帯型ゲームが出るのね。これがモンスターハンターとの相性が抜群に良くて大ヒットするのね。もうあの社会現象にもなったんじゃないかな。もう会社帰りに一狩り行こうじゃないけど、ほら狩りに行こうぜってコピーもこの時だよね。モンスターハンターポータブルが出た時にずわっと爆発的に人気が出て、そのゲーマーじゃない人もやりだして社会現象にもなったのが2005年で、これ大人の事情なのかね、俺もちょっとよく聞いたことないけど、ここからソニーから一回離れて任天堂さんに移るのね。 で任天堂の Wii で2の次の3が出るの。でこの3が今度は森とか山とかだけじゃなくて水の中も戦えるぞみたいな新たな感じで出したのが、まあ任天堂から、ソニーから任天堂って移ったせいだよね多分ね。新しいゲームにしたかったんだろうなっていうのが、3っていうのが出て水中戦ができるっていうのと、あと何出たっけ、スラッシュアックスっていうね斧みたいなやつが新しい武器で追加されたのかな。でまあまあ戦い方は一緒ね、基本的にはポケットボトルのペットボトルの瓶蓋と本体が戦うのはずっと変わらなくて、でなかなか死なないね、50分なのだいたい、こいつを倒せって言われて50分いただいて、まあヘボい、俺ヘボかったから50分ギリギリまでかかるぐらい、上手い人はサクッと倒せるんだけど、ヘボいと丸々50分1頭と戦うっていうね、これ一昔前っていうか今でもなかなかないゲームだもんね。1対1じゃないけれど差しで50分戦うっていうのは、まあそれが良かったんだろうね。でその PSP が流行った理由の中にマルチ対戦っていうのがあって、通信 Wi-Fi で通信している機種だと4人まで一緒にできるってことは、ペットボトル1に対してペットボトルの蓋4で戦えるのね。でそれがみんなでほらやって、爆弾仕掛けて今切ってみたいな連携するのが楽しいっていうので爆発的な人気になったのがポータブルなんだけど、でまあ多分最初から決まってたのかね、Wii からその先にほら 3DS っていう、これも爆発的に売れたポータブルゲームに移植が決まってて、要は PSP ですごく売れたマルチ対戦を今度は Nintendo 3DS でやりましょうよっていうことなのかな、多分ね、分かんないけど。でその時にまあ、3DS で発売されたのが3と次に4が出るんだけど、でその時に坪さん使ってる総中コンっていう、左手にねバカとでかいカブトムシみたいのががっちりついてて、それをビャッと飛ばして、モンスターのね液を吸って帰ってくると坪さんが強くなるっていうねなんだそれっていう。でもそれぞれは総中コンっていうね変わった武器が入って、あとチャージアックスかな、なんか変形する武器、ガチャンガチャンって変形して片手剣みたいな剣と斧か、斧になる武器が入って、これで今フルで揃ったよね。3と4で任天堂の、3DS に入ったやつで、もう累計だったらどれぐらい、今ネット調べてないけど多分まあ、フレッシュ聞いている人かリスナーのみんなの方が詳しいと思うんだけど、ものすごい売れてると思う。でかれこれ14年経ってる、長寿タイトルになるよね、うん。でまあそのねモンハンワールド、今回俺が PS4 で娘が買って、娘がやりたいって言ったんだけどね、俺は別にやりたくなかったからさ、まあやりましたよ。なんたって今言ったの全部俺買ったから。モンスターハンターの時から、わ、モンハン出るなら俺 Wii も買わなきゃって Wii 買ったし、わ、モンハン出るならと思って 3DS も買ったし、俺 3DS と Wii ってモンハン以外のソフト持ってないかもしれない。まあそれぐらい、まあ社会現象になったようなソフトですという話なんだけど、今の話ね。今度ちょっとモンハン分かってる人だけで、モンハン分かんない人置いてっちゃうけど、ごめんね。ハンマーが好き。武器今言った中で、俺ハンマー、昔からハンマー好きなの。なんでかね、純粋に殴ってられるっていうのかな。バカドでっかい竜をトンカチで殴るってさ、なんだろう、超爽快って。で、まあどちらかというと、その坪さんが使ってるような総中棍っていうのは、テクニック必要なのね。虫を放たなきゃいけないし、吸ってこなきゃいけないし、なんか吸ってきたに色がついてるっていうね、ちょっと俺も使ってみたんだけどよくわからんっていうね。ただ純粋に殴ってると全然強くないんだ。だけど虫がなんか吸ってくると超強くなるの。この辺のシステムが俺には不向きで、ただトンカチを与えられてただ殴っている方が俺の性に合ってるなっていうような感じでハンマーを使ってて、で 2G の頃から太刀って言って日本刀ね、純粋にかっこいいからっていうのと、あとあんまりめんどくさいシステムはなかったね。ただ切るっていう で、まあ、日本刀の切り方がまあかっこよかったっていうのと、まあ、そんなこと言ったら双剣好きの人もいるもんね。あのちっちゃな剣を2つ持って中国のこう剣法をよろしくこう乱舞するっていうのもなかなか人気の武器なんだけど、なんだろうね、あの今回はねちょっと考え方変えてまんべんなく使ってみようかなとは思ってる。まあ、ただ娘のだから PS4 もあのモンスターハンターも娘の空いた時間だけに俺やれるからだけど俺の睡眠時間がやばいことになってる、ね、さっき言ったけど俺あれだね、徹夜になってるのはモンハンのせいじゃないからね、ちゃんと仕事があったんだよね。うん、でね、なんだろうね、いいところばっかりかな、やってみた感じ。ちょっと20時間ぐらいかな、やったの。20時間ぐらいやって、まあ、ゲームやらない人は、わかんないんだろうけど、今はもうオンラインにつながってて、画面の向こうに出てくる人は、誰かしかいるっていうのが普通の世界なのね、オンラインゲームっていうのは。で、変な話、今までだと、兄弟で勝てなかった敵とかがいても、今オンラインにつながっているから、同じゲームをやっている人に誰か助けてって言うと本当に助けに来るのよ。うわ来たってハンター誰々がサインインしましたって言うと俺の今戦っているところに遠くからかけて戦いに助けに来てくれる人がいるのね。ちょっとゲームなのに感動しちゃってさ、うわ来たよっていう、あれは今のゲームでしか味わえないこう、いいところだね。うん、絶対ねやって損がしないゲームだと思うよ。10年間人気が出ることを考えて考えて考えたすごい出来のいいゲームが今度このオンラインっていうさ、今時のゲームのこういいところとビチッと合体した超面白い。なんかね、ラジオで説明するのすごい難しいんだけど、まあ勝てない相手に挑むっていうこうマゾっぽさと、そのなんだろう、ビジュアルグラフィックの良さもあるかな、そのいるだろう、いるいないかなって思うような竜と、あとうわ冗談だろっていうような防具とか武器があるんだ、そのそれを使って戦うっていうことの面白さみたいなのがちょっと他のアクションゲームにはないものなんで、そうだね、超面白い。これしか言えないけどね。だってさ、昔俺は考えてみたらさ、誕生日に1個ぐらいさゲームもらってさ、それをさもう大事に大事にさすり減るぐらい頑張って使ってさ、次の誕生日か次のクリスマスまでなんとか持たせようとか、俺ら子供の頃ってゲームソフトってそんなもんだったから。でもさ今のゲームってさ、ボリュームが果てしなくてね、そこが見えないっていうかさ、なんだろうね、終わる気しないんだわ。まあもちろんこの前っていうか、俺の YouTube 動画を見たことある人はわかると思うんだけど、 Xbox360 のゲームとか昔のゲーム、ちょっと一昔前のねゲームやったとしたって、まあそこがないぐらいボリュームがあるのね。でそれが最近そのオンラインになったおかげで果てないっていうか、あれ新しくなってるっていう、その発売が2018年の1月かな、1月の末ぐらいに発売されてるから、かれこれもう5ヶ月ぐらいは経ってるんだろうけど、まだ全然やってる人がいるぐらい熱が冷めてない状態。俺はやってまだ1月も経ってないわけだけど、なんだろうね、そのオンラインのゲームってのはそういうことなんだろうね。これから先その買ってもどんどん新しくなって刷新されて楽しめていくっていうのが新しいゲームの楽しみ方なんだろうね。うん、いやだってさ、もう PS4 でさやりたいゲームだと鬼のようにあるよ俺。つぼさんがハマっててなんかほったらかしになってるらしいんだけど、ブラッドボーンっていうね超グロいねダーキーなねゲームがあるんだけど、かっこいいんだ武器とかキャラクターが。あれブラッドボーンやりたいでしょ。そのブラッドボーンやったらダークソウルってまたそれもマゾっぽい、何回死ねば俺はここから脱出できるのっていうような まあ、剣士のゲームというか中世ヨーロッパ地獄に落ちるというかそんな感じのゲームなんだけど、まあ、これもまずいゲームでしょ。あとファークライ5って言ってもう信じられないぐらいでかいアメリカの地図の中をゲームのキャラクターとしてやっていくと、これもだからそのオープンワールドっていうゲームで言うと、なんだろうな、ゼルダと同じようにって言った方が分かりやすいかな。すごい広い地図をアクションしながら楽しむゲーム。あとまあアサシンクリードね、あのこれスパイの映画っていうのか、スパイ暗殺者っていうのかな。最近あのハリウッドにリメイクされてるからゲームやらない人でもアサシンクリードっていうのは知ってると思うんだけど、それがあるでしょ。あとあのほら俺がラジオで何回か言ってる大塚明夫さんがやってるメタルギアスネーク待たせたなっていう、あの似てないけど何度も言うけどまあそれのメタルギアでしょ。それからホライゾンゼロドーンっていうね綺麗なゲームがあって、これだってやってみたいと思うし、あとねニーアオートマタっていうね、ちょっとなんか話が重そうな感じだけどやってると感情移入しそうな綺麗なゲームがあって、いやもうだからあげたらキリがないわ。うん、もう絶対俺死んじゃう、時間なくなる、こんなこと言ったら廃人になっちゃうね。うん、だからすごい時代になったね。うん、そういうお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め、滑り落ちる笑い声、そんなどうでもいいのなら、この時の通り踊ってるわ、つまらないものですが、陰に満ちる中まで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べててよ、ごちそうさまを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、告げ発泡仕込め、ミュージックゼロチャンネル。
つぼさんさ、国道使っちゃダメの旅って知ってる？知ってる？じゃあフレッシュのみんな、リスナーのみんな知ってる？知らないよね。だって俺考えたんです。これ俺考えた遊びだから。あのね、国道を使っちゃダメの旅ゲームって俺ね、昔からやってんの、仲間と。まあ、どんな話かは後で説明するけど、あのほらテレビ東京にさ、ローカル路線バスの旅ってあるじゃん。あれいいよね、あの大好き。ああいうそのローカル路線バスってさ、風情ありまくりじゃない。あれなんだろうな、もう発想が素敵。あのこんなバスあんのって思えるやつ、鹿児島のガリガリの端っこの端っこだけ走ってるバスとか、それこそ北海道のあの襟裳岬のとこだけ走ってるバスとか、やたらあるってことを教えてくれる番組ってだけでもうすげえ。テレビ東京、これ言いづらくないな、テレビ東京言えた、テレビ東京ってすごいなって思ったね。うん、なんだろうね、あの俺ってさ、先月もほら伊豆の話したけど、旅は好きなのね。だから昔はよくバイクにテントとシュラフ積んでツーリングに出かけたんだけど、わー、ずいぶんやってないねキャンプ。うん、学生時代よりも絶対お金持ちになってるはずなんだけど、年取ってくるとなかなかこう旅ってしなくなるね。うん、ほんとね、若い時はさ、俺今の時代のおじさんロマンスグレーみたいになったら、おしゃれなジョークをちょっと言ってさ、あのダンディーな人間になれるかななんて思ってたんだけど、 もう今はもう自分のポコチンも見れないほど腹の出たデブだからね、本当に。あのね、うん、あずぶさん、おしっこするときにお腹邪魔しておちんちん見えないのよ俺。お、いやいや、ちっちゃくなんかないよ俺。あの俺のおちんちんって標準だからね。標準？いやレギュラーだから。レギュラー？なんだろう、標準ってなんだ。いや、あの坪さん、おちんちんの大きさってどれぐらい？スタンダードっていうか、ほらリスナーとフレッシュの人には黙ってあげるから、サイズ教えてごらん。じゃあカンペに書いて、俺書いてごらん。ちょっと、え、ある、俺あるよ、はすったかかったこと。え、どれぐらい？うっそ。あ、え、つぼさんのサイズそれぐらいあんだ。お前は死ねばいいよ。もう、え、なんだろうね、まあ男の魅力なんておちんちんじゃないですから、おちんちんのサイズなんて何だっていいんだもんね。うん、あの、え、俺のサイズ、あのね、今みんなジョージアみたいな缶コーヒーの缶ある？手元に。それ2個をこう縦にこうやって合わせてごらん、ピッピッって。それぐらいが俺のサイズ。いやいやいや、大きくなんかないよ全然。うん、自慢じゃないもん。うん、てか、え、てかそのサイズだと腹から見えてるの見えなくなるのおかしいよねこれ。これ嘘だってバレるよね。いや、なんさ、なんだろうね、もう俺のチンチンのサイズなんかどうでもいいんだけど、あの告白すると、一回ね、以前ね、うちの息子が、俺がこのミュージックゼロとかラジオをやるために奮起したっていうバカ息子が、あのお風呂でさ、お父さんのチンチン超でけえって言ったから。そうか、そんなんでもねえよ、うん、まあ頑張れよって。なんか何頑張った俺。褒めてくれたことがあって、したっけね、その週間、1週間2週間後ぐらいにさ、あのさ、お父さんのおちんちんってさ、クラスのケンタロウくんのちんちんよりちっちゃいんだけどって。いや、マジかよ、え、ほんと、え、どれぐらい、お父さんが、いや、怒んないから、指でサイズ、ちょっとどれぐらいか、ちょっと、ケンタロウくんのやつ、教えてよ。いや、その子さ、じゃあ、そうだよ、うちに泊まりに来ればいいじゃん、その子。でさ、一緒にあの、銭湯行ってさ、その時お父さんと勝負しようぜとか、言ったんだけど、あ、待て。実際にその子と勝負して、もし俺ちっちゃかったら再起不能なんだ俺って思ったから、うん、あ、そうだ、お前今度野外学習で一泊すんじゃん、その時にケンタロウくんのチンチンのサイズ測ってこいって頼んだの。そしたらうちの息子、オッケーとか言って、バカじゃねえの、俺の息子バカかもしれない。もうなんかとんでもねえ指示出した俺も俺だけど、それを快諾する俺の息子も問題あんね。うん、でね、まあ、実際にかかってきやがんの、その俺の息子したらさ、俺の負けなんだよね。その小学6年生におちんちんのサイズを負けると、応えるね、軽く手首一緒になるね。うん、ほんと、なんだろうね、1年前ぐらいにもね、温泉センターがなんかにツーリングに行った時に、あのまだチンゲも生えてない小学生の楽器が、なんつうのかな、プランじゃなくてブラーンみたいな、おいすげえでっかいんだけどってみんなでざわつくぐらい立派なものをお持ちのね、お子供を見たことがあるんで、なんだろうね、もう神様の意地悪とかしか言えないよね。まあいいじゃん俺のおちんちんの話は。まあでも俺が好きでこのおちんちんの話をしてるかと思うとじゃないよ、リスナーのみんなとかフレッシュを見ている皆さんが少しでも楽しんでくれればと思えばこそ、俺おちんちんの話を、俺おちんちんって何回言えばいいんだろうね、つぼさんね。多分さ、カウントした、つぼさん俺のおちんちんの数してないよね。うん、でもね、間違いないよ、ミュージックゼロチャンネルの番組の中で一番おちんちんと言ってるのは俺の番組だよ。そりゃ ほら、こんだけ番組あるとさ、一個ぐらい一番がないと。何の何の一番かね。いや違う、何の話だっけ、何の話だっけ。ローカル路線バスの旅、うん、ローカル路線バスの旅いいねって話。どうしてこれになったでね、その路線バスの旅じゃないけど、昔からね、俺が昔から友達とやってるゲームがあるの。それがさっき言ってた国道使っちゃダメの旅。これね、あの旅のルールっていうのは簡単で、まあどこからどこまで行く間に運転して国道は使っちゃダメ、県道と市道、町道、村道、要するに国道以外のものは全部使っていい。ただ国道を走っちゃダメで、国道を走ると1分間国道から離れられないとアウトで、ドライバー交代で、ドライバーが交代するとまた国道を使わないで目的地に進んでいって、最終的に目的地に着いて、運転した距離が長い方が勝ちっていうゲーム。なんかピンとこないよね。坪さんがまずピンときてない顔をしてるから、なんでそんなことをするのっていう顔をしてるけれど、うん、俺もそう思うけど、そういうゲームねやってたのよ。でね、最近だったらね、栃木県の小山市、宇都宮の手前ぐらいだよね、でから俺の住んでる神楽坂までどれぐらいかな、7、80キロぐらいかな、距離にしたら。でその時にね、ちょうど友達2人と夜11時頃栃木県の小山市出発して、国道を使わないで今言ったルールでいろいろやって、なんやかんやで朝5時に着いたのね。70キロ朝5時だから、6時間、ちょっとかかりすぎだもんね。6時間あったら大阪行って帰ってこれるよね。それぐらいだから、何やってたのって、まあ考えたら勝負に勝ちたいってだけで、国道を走りたくなくて、気がつきゃ栃木から群馬に横に走って、さらに挙句の果ては真逆の、あの茨城方面に抜けて、でそれでも飽き足らずに千葉に入ったけど、千葉の隣って本当は東京なんだけど、東京行かないで埼玉行って、埼玉からやっと東京に行ってるみたいな、なんだろうね、あの今俺が言ったの関東に詳しくない人よくわからないけど、一回 Google マップで見たらわかるよ、あの何やってんのってぐらい右往左往してるから、あのもうその時はね、最後は本当に疲れ切っちゃって、自分でも何が面白いのかわかんなくなってきたんだよね。あのなんだろうね、あのなんでこんな時間のかかるゲームを始めたか、今や俺にもよくわからないんだけど、暇つぶしには最適だよ。あの仲間とドライブして飽きたなって言うと、国道使わないで帰ろうぜって言ってみ、面白いから。いや怒るかもしれない、友達が。でも分かってくれるんだったら、今度俺と一緒にやろう。あの連絡くれたら一緒に国道をあの使わない旅やろうぜ。誰に言ってんだ俺誰も得しないな。なんだろう、変なの、うん、あのもうやめよう、なんだろう、また出てこない。やったよ坪さん、ラスト、オープニングラストじゃダメなんだよね、エンディングラストだよね、エンディングラストだよね。あったよ、みんなあったよ。番組では違う、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいね、あと国道を使わない旅をやりたいっていう人、うん、どんどんメッセージちょうだいね。あとスマートフォンでも使えるから、スマートフォンでも使える？使えるよね。何言ってんの俺、合ってるよ。ご意見ご感想リクエストお待ちしております。それとあのツイッターのアカウント、これもうなんかわらわら言ってるけど、ミュージックゼロチャンネルで検索すればツイッターで出るから、あのM アンダーバーなんたらっていつも言ってるけど、ミュージックゼロチャンネルだけで検索する方が簡単なので、検索してフォロー、なんだっけ、リプライしてくださいね。僕もフォローしてありますから、僕のところのツイッターのアカウントも飛べないか、飛べます、飛べますんで、よかったら見てください。それと僕の YouTube、も見てくれたら嬉しいですね。あのトムって書くんじゃなくて T のオーバー O の部分が オメガって打つんだよ。 T オメガ M ってやって雑談ってやると一発で出るから。ちなみに坪さんのはエアーのとこの A を AIR の A をアルファデルタだよ。何言ってんだ、アルファじゃない、デルタ、デルタ IR って打つと坪さんの綺麗な歌声が聞けるページも見れます。よかったら両方見てくださいね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。申し訳ねえ、さよなら。